しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが、日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関しては docame.com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、レコーディングしております。皆さんお疲れ様です、はい、ということで、
お疲れ様です。
お疲れ様です。本編に入る前にお知らせです。はい、前回からお伝えしておりますが、ドクアメリユニオンが開催されます、うん、今年の夏に5月28日、沖縄、6月29、30が東京での開催になります。チケット販売日付決まりました、はい、27日28日。27日のチケット販売は夜の9時で、28日のチケット販売はお昼の12時ということで、うん、まあ、夜働いてる方、うん、お昼働いてる方、どちらも購入できるチャンスをということで分けましたので、うん、もしご興味がある方はその時に購入されていただきたいなと思います、
うん、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すべてライブトークなので、
そうですね、
はい、何の準備もせず、はい、皆さんからの、トピックと皆さんとのインタラクションを、
はい、
だけで裸でね戦いますんでね、私たち。
そうですね、裸で戦いますね本当その通りですはい、ということで楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、ではつぶやきに入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、はい、本当に今朝起こったことなんですけど、
うん、
本当は10時からのレコーディングだったのを、しのさんにすいませんちょっと遅らせてくださいって言った原因が、うん、台湾地方で地震が起きまして、
台湾沖ってこと、それとも台湾に地震がヒットしたの？
1時間前のここら辺ですね、台湾の右側にヒットしてしまったということ で、台湾ではすごい被害が出てしまっているっていう状況なんですけど、それによって沖縄もこの津波警報、津波の、はい、が来ていて、で、まあ、3メートル予想の津波だったので、すごいサイレンが鳴ってっていうか、朝の8時、うんうん、9時前に起こった地震なんですけど、マグニチュード 7.2 かと推定されている地震だったんですけど、
うんうん、
で沖縄も津波が来るっていう連絡を受けていて、それで実際に津波は30センチぐらいが一番高さで来たっていう感じなんですが、
うん、
はい、警報が流れて、うんうんうん、少しお時間をいただいたっていう感じでした今朝。はい、
もう何事もね大事に至らず何よりです、う
ん、本当ですね、うん、母が住んでるところが少し海抜3メートルぐらいなので少し危なかったっていうので、うん、も母には須崎に陸、うん、もし来るんだったら私のところか、うん、兄のところに避難してねって言っちゃうんですけど、うん、たまたま母は仕事場でが内陸部にあるところだったんで、うん、もうそこで、うんうん、待機っていう形で、
うん、
っていう、でも特に沖縄って車社会なんで、かなり
そうだよね、
もう私たちの目の前の道路はみんな渋滞状態になってしまって、うん、それもそれで危ないなっていうのが正直ある、
うん、
車で移動しちゃうともう渋滞になっちゃったら動かなくなっちゃうじゃないですか。
そうそうそうそうそう、うん、確かにね、
はい、
みんな何どこに行こうとしてるの？
高台ですね。私たちのところがこう海の近くなので、もう少し上の方に避難しようとしているっていう感じなんだと思うんですけど、もしかしたらもうすぐに高いビルに登ってしまった方が正直安全なのかなとは感じますけどね、うんうんうんうん、あそこまで渋滞になってしまうと逃げてる途中にっていうのは怖い、うん、
確かにね、うん、揉まれちゃったらもうそれで終わりだもんね。
はい、だからすごくいっぱいメッセージをいただきましたので大丈夫っていうので、うん、はい、私は、うん、無事に避難することができましたので。
逃げようと思わなかったの？なるみちゃんとジェイコブは。
私たちの住んでるところが高い台ではあるんですよ。でそれで私たち結構高いビルので、それでも真ん中ぐらいなんで、アパートのもっと上に逃げようと思えば上がることはできるので、一旦様子を見ようっていうことになりましたけど、うん、多分まま動いていくよりかは、
うん、
もう私たち車で行こうとしたらまた目の前渋滞なので、ね、どっちかというと高台に登る方が安全、
う そうだよね、実際にも高いところにいるってことだもんね、
はい、もしその津波が10メートル15メートルになったらもう走って上まで上がっていくつもりだったんですけど、うん、3メートル、うん、
そのビルの上、
ビルの上もそうですし、もし10メートルまで行くともう本当に実際に自分たち歩いて上までとか走って上まで、
ああもう車じゃなくてね、
車じゃなくて多分車で移動するにはあまりにも、
うん、確かに確かに
時間がかかってしまうっていうのが少し沖縄の欠点かなっていう、
うん、
車社会なんで、まあ
そうだよね、
うんとは感じましたけど、
うん、
でも警報も出てましたしね、車で逃げるんではなく走って上まで上がりましょうみたいな感じ、
ほうほうほうほう、
はい、
なるほどね、
はい、で今一応あの安全になりましたので、
うん、
はい、
ご心配
かけましたということで、はい、もう全然この、ね、あ、注意にするには越したことはないので、
うん、確かに確かに、うん、
なんで皆さん、ね、
本当安全でよかったです、皆さんも安全 で、ね、うん、安全第一で、
うんうん、と感じました。それが一応あの報告というかつぶやきでした、う
ん、私のつぶやきはですね、ちょっと愚痴なんですけど、
ほう、
ちょっとショーンのバスケのコーチに愚痴なんですよね。
ほいほい。
で、ショーンのバスケのコーチ、これ今のチームが2年目なんですよね。
うん、
で、何が起きたかというと、まず去年はそんなにチームがなかったんだけど、
うん、
まあ、評判が評判を呼んで、
うん、
チームが増えたわけですよ。
うん、
で、まあ、コーチ、ヘッドコーチの人が去年、うん、ショーンのコーチだったわけよね、まあ、ヘッドコーチであり、うん、その人のチームだから、その人が要はそのクラブチームの要はオーナーなわけよね、はい、ビジネスオーナーなわけよ、
うん、
で、次 の、 今のこのシーズンで、自分の息子もプレイしてて、で自分の息子はコーチの息子ね、うん、コーチの息子は10th grade 10年生、
うん、
まあ、日本でいう、高校1年生、
うん
の、チームに、自分の息子は所属してるのね。
うん、
で、それと、で、ショーンは、まあ、日本で言う、まあ、に、あ、まあ、まあ、こっちで言う 9th grade。日本で言う、まあ、中3ぐらいな感じ。
うん、
で、その 9th grade チームにショーンはいるんだけど、うん、で、最初、聞いたのは、この、ショーンのチームには、
うん、
あ、僕はもう、というか前のシーズン、このチームに入って初めてのシーズンに、コーチが2つのチームを、うん、ダブルヘッダーでやってたわけ。
うん、
そのメインのコーチが。
はいはい、
で、何回もこの試合の時間被っちゃって、年齢も近いし、
はいはい。
で、どっちかは必ずコーチがいないみたいなのがあったわけよ。
はい、
で、それがやっぱり大変だから、
うん、
僕はもう、この、高一のチーム、高校1年生の 10th grade のチームの専属コーチになるからって言われたの。
はい。
で、あ、それは全然寂しいけど、このコーチが一番良かったから、
うん。
でも、練習は一緒にやるっていうからね、
うん、
練習はこのコーチがちゃんと指導するっていうから、まあ全然いいんじゃないと思って。うん、したら、何をもらったか分からないんだけど、実際にシーズンが始まりました。先月ね。
うん、
したら、この高1のチームと中3のチームをまた同じようにそのコーチがダブルヘッダーでやってるわけよ。
あれ、うん、
あれと思って、うん、コーチをつけるって言ってなかったかなと思って、こっちの、はい、うちのショーンのチームにね、
うん、
で、あ、まあ、でもバスケもそのコーチがちゃんとトーナメント登録するときにしっかりとそのトーナメントの主催側とコミュニケーション取れば、
はいはい、
時間をかなりこうずらしてくれるように組んでくれるから、
はい、
あ、それはこういい感じに組んでんのかなと思って、
うん、
したらなんてことない、ショーンのチームは、
うん、
コーチが4試合あった中、最初の1試合しかコーチ来なくて、で、あとの3試合は全部この高1の方に行っちゃったのね。
ほう、
まあ、もちろんそうだよね、自分の息子がいるからさ、うん、そこやりたいよね、
うん、
でもいい、それはいいんだけど、で、このコーチがいないこの中3のショーンのチームは、
はい、どうする、
この親の中で、まあ、バスケの経験があって、で、こう、うん、練習も結構こうボランティアでボール回したりとか、なんかいろいろこう、うん、インタラクティブに練習にも出てるようなお父さんが2人いるんだよね。
はい、
で、すごいいいお父さんで、
うん、
それに文句はないよ、私全然、
うん。
で、そのお父さん2人がコーチとなって、みんなをこう、ゲームをこう、テイクケアしてくれてたのね。
はい、
で、まあ、第1回目のトーナメントだから、うん、まあ、いいだろうと思って。で、うん、2回目のトーナメントが来ました。
はい、
2回目のトーナメントは、またこれ4回試合があったんだけど、はい、最初からコーチがいないのよ。このショーンのチームに。
で、すみません、それってクラブチームですよね。お金払ってやるクラブチームですよね。
その通りでございます。その通り。That's my point でございます。
ですよね。うん、
で、ちょっとこれは、おかしいって思ってんの私だけかなと思って、うん、で、あの横にいた、まあ、新しいチームだから私もあんまりこうバスケットボールの新しいママさんたちとこう顔見せじゃないのよね、
は
い、
うん、
でもこの人多分同じチームのお母さんだよなっていう人が一人隣にいたから、うん、これさってコーチいないんだけどねって言ってね、うん、ちょっと私これあの It doesn't sit well with me なんだけどって言って、
うん、
あんまりちょっと納得がいかないんだけどって言ったら、こっちのお母さんも、そうよね、みたいな。だって、どこに行っちゃったのかしら、コーチ、みたいな感じだったのね。だから、私だけじゃないんだな、と思って。で、それが終わって、で、一応私、コーチに、テキストをしたの。
はいはい。
なんで、ナインスグレードチームは、コーチがいないんだと。したら、返事がない、まず。
ダメだ。プロフェッショナリズムかけてる。返事がなかった
、うん。で、去年1年間付き合ったコーチで、すごく人としては何回も私何回も何回もお話ししてコミュニケーション取ってるから、
はいはい、
人となりは分かってるはずだったのよ、私。で、結構真剣に、バスケットボールを教える人としてはすごい立派だと思うのね。
はい。
ものすごい細かく言葉で教えてくれるから、
うん、
それにプラスアクションも入ってるし、自分自身が、うん、もう去年まで現役だったのよ、プロの、はい、NBA じゃないよ、うん、ヨーロッパリーグの方の、
うん、
だからこそものすごいやっぱりこの、なんていうの、一緒にプレイする時のキレ感とかもすごいんだよね、
うんう
ん、だからショーもそのこのエクサイトメントがすごい好きで、めちゃめちゃこう、はい、ほらハンズオンで教えてくれるから勉強になるみたいな、
うん、
だからコーチがどういう人か、そのバスケに対するパッションは素晴らしいんだけど、ビジネスマンじゃないわけよ、
うん、
全然、
うん、
で去年もそういうところはあったわけ、
はい、
あ、ビジネスのやり方が全然なってねえなーっていう、
うん、
でもまあ1年目だから仕方がないよな、でもまあ受けてるサービスはね、高いサービスだし、うん、まあショーンもインプルーブしてるしいいかと思ったけど、今回2年目じゃん、うん、
はい、
しかもさ、ビジネスエクスパンドしてやがるじゃん、
あ、確かに2つですもんね、
うん、今まで去年は2チームしかなかったの。
うん、
同じようにこう中2、中3しかなかったのね。
はいはい、
で、今年は高1、中3、中2で3つチームが増えてて、しかもその3つのチームの中で2つずつ分かれてるのよ。A と B に。
はい、
だから6つあるわけよ。
うんうん、
で、この中2、中学2年生チームの A チーム、B チームは専属コーチがいるの。
はい、
雇用してて、
うん。
で、コーチがなぜか分かんないけど、
うん、
高1のチームと、高1は A と B って2つあって、
はい、
で、ショーンのチームは中3チームだけど、1個しかないのよ。A チームしかない、はい、
うん、
だから3つのチームを、要はコーチは、こう、ハンドルしてるわけよね、うん、一生懸命。でも、その中で、明らかに自分の息子がいる高一の A チームが最優先なわけよ。
うん、
明らかに。
うん、
まあ、それは何回も言うけど、いいの、それは。
はい、
うん。もちろん、このメインのコーチが好きだから、もちろんショーンのチームにもこのメインのコーチが常に来てほしいけど、
はい。
でも、その采配は私のコントロールじゃないからね。
うん、
だから、ただ私の問題は、なぜコーチがいないんじゃってとこなの、
うん
うん、だからこのなんで同じフィーを払ってて、
確かに
このショーンのチームは常にランダムなボランティアの親のコーチでやんなきゃいけないの、
うん、
でどうして高一のチームだけが毎回毎回このメインのコーチがいるわけじゃん、
うんうん、
それはあまりにもビジネスとしてアンフェアトレードだよなって思って。
アンフェア。
で、だからちょっとこの、あんまりにもこう、論文書いたらちょっと強いから、
うん、
論
文書いたらね。ただ
そう、強いからね、
うん。
だから普通にテキストで、Hey! って言って、Hey coach! って言って、うん、I'm just wondering why we didn't have a coach today.
確かに。
って書いたら、あの返事がなかった。
はい。
で、なぜ返事がないんだろうと思って、その次の日に、
うん、
あ、その次の日の、その土曜日に試合が、うん、2試合終わって、私はテキストしました。うん、で、返事がなかった。うん、まあ、忙しいから、なんだかなと思って、日曜日にもしかしたらまた、あの、試合で会えるかもと思ったら来なかった。
うん、
なので、日曜日には、ちょっと厚めに書いたわけよ、テキストを。
うん
うん、これはちょっと、あの、フェアじゃないと。
うん
うん、で、あの、なぜ、ショーンのチームだけが、あの、常にち、あの、コーチがいない状態で、ゲームをしないといけないのか。
うん、
で、we all pay the same fee なのね。
Right.
あの、みんな同じフィーを払ってて、
うん、
なぜコーチが常にいる、あの、ゲームができる子たちと、
うん、
コーチがなくて、どっかその辺の親がやらなきゃいけないチーム。これはちょっとどう考えたってフェアじゃないから、コーチが、その、高一のチームのコーチを、あの、優先したいっていう気持ちは nothing wrong with it なのよ。
うんうん、
でも、そうしたいなら、あの、ショーンのチームにも専属のコーチをつけるべきだし、
うんうん、
だから、そもそもが一人で全部やろうって思ってるんだとしたらね、
うん、
もし、それをそうしようって思ってるなら、
うん、
あの、その、あの、全部自分でやろうと思ってる3チーム全部に公平に行けって言ったの。
確かに、その通りです。うん。
それか、
うん、
他のチームのことはもう諦めて、
うん、
他のチームには専属のコーチをあてがってくれと。
うん、
で、それもできないなら、
うん、
ナンバー3でディスカウントしてくれって言ったの、私。
確かにその通りです。
うん、じゃないと、何かこう、ビジブルですごくトランスパレントなこのコンペンセーションがないと、
うん、
あまりにもアンフェアだよねって書いたわけ。
うん、
そしたらね、うん、コーチから来た返事が、
おー、なんて
来ました？すっごい上手にあのグレーゾーン突っ走ってるのよ。
面白い。
上手に。
おー、なんて言われ
ます？あの、ちょっと読みますけど。
お願いします。
すごいね、あの、うん、グレーゾーンよ。あ、しまった、これ。
え、その人はアメリカ人ではある？それともイギリス人ではある？アメリカ人ではある。
アメリカ人。
けど、ヨーロッパリーグにいた。
アメリカ人で、ヨーロッパリーグを 6年 ?7 年結構やってるんだよね。うん、で、カレッジにも、あの、D1 でカレッジにも進んでて、で、はいはい、NBA さえ行けなかったけれども、
うんうん、
でも、あの、立派に、あの、プロとして活躍してたんだよね。
はいはい。
で、どのようにあの彼が言ったかというと、
うん、
I completely understand your opinion、うん、and what you want for Sean. I understand your opinion、うん、and what you want for Sean.、
うん、
だから、君の考えはわかるし、あの、Sean に対して何を求めてるのかもわかると、
うん。
で、Every tournament, I text and call the director to let them know I coach both teams.
うん、
だからトーナメントがあるごとにこの主催者側に僕は2つコーチをしてるから何とかしてくれって言ってると、
うん、
がしかし、うん、あの Sometimes they can help me Sometimes they can、
うん、
あのできる時とできない時があると、
うん、
で I try my best to be there for both teams cause I want to be there、
うん、
but sometimes it's just not it's just not possible、
うんまあ、それはお前の理由だな、まあ、
努力してるんだけれども
できない
努力してるんだけれども、うん、時間が被ってしまうと、
うん、
どうしても不可能だと、
うんうん、それは正直関係ねえ
OK そうでしょ関係ない OK でしょ
お前はそう思ってるけど私は関係ないはいどうぞ
私は関係ないそれでも今まで聞いたところでも全然解決策になってないと思ったけど
なってない、
うん、であのでここから先はすごいんだよ、はい、I don't want Sean to go、
うん
ショーンに辞めてほしくないと。
もっと言ってないです
。私辞めるって言った？
言ってない言ってない。うん。
なんかこれ何思いっきりか、あの、If you don't like the way it is, go!、Wow. って言ってんのかなとも思うじゃん。
確かに確かに好きじゃなかったら辞めてよみたいなね。
辞めてよみたいな。ね、反対に聞くとね、うん。I don't want Sean to go.I believe this is the right place for him. まあ彼はいいところにいると。うん、今いいところにいると。うん、で、うん、But if you want to leave because of the situation, I understand.、うんこれがさ、イコール、
うん、
nothing I can do more ってことじゃない？
そうです。何もできないって言ってますね。 だから、気に入らなかったらやめてくれって言ってるのかな、
ね、そうでしょ、うん、今のシチュエーションが気に入らないなら申し訳ないけど、やめてしまっても仕方がないと思うと。
うん、
で、A lot of games, I will be there, but it could be the conflict. だから、あの、ゲームに言おうとは思うけど、うん、でもやっぱりこういう、あの、プロブレムは起こると。
うん、
で、I definitely want Sean to have a clear mind and want to be here. And if this situation isn't helping him, definitely don't want to hurt him. もうすっごいグレーなわけ。だから、わかる？言ってることを、彼が言ってることを、全然メイクセンスしないのよ。
しないですね。なんか、うん、beating around the bushes って感じですね。
そうなの。これぞ、the beating around the bush。
bushes ですよね。
なんか、ショーンに対、ショーン言ってることわかるよ、
うん。
でもね、僕も努力して主催者側に、うん、あの、掛け合ってるんだけど、でもやっぱ被っちゃうんだよね。
うん、
で、あの、やっぱ、だから彼が言ってるのは、被った時には、俺は、うん、高一チームに行くってことを言ってるんだよね。
そうですね。まあ、
で、それが、はい、それをすることで、ショーンが成長しないとか、
うん、
それがショーンがすごく気に入らないとか、
うん、
私たちが気に入らないんだったら、うん、I hate to say it, but I hate to let Sean go っていうか、ショーンは辞めてしまっても仕方がないって言ってるんだよね。で、だから結局すごいナイスに言ってるけど、
うん、
なんかショーンのことが一番のように最後の方言ってるけど、
はい、
でも結局は自分がわがままにビジネスを強行してるだけだと思うのよ、うん、私これ。
確かにその通りです。
で、私がこのテキストをもらう前に言ったのは、
うん、
しかも私これアンディに見せたんだけど、
はいはい、
あのこれで私の英語メイクセンスしてるって言って、
うん、
したらアンディもいやそれで全然クリアだからそれで送ったらいいって言って、
うん、
もうすごい簡単なの。We all pay the same fee.
Right.
で、What's happening right now? It's just not unfair for business standpoint of view. 言ったの。
まあね、同じ金を払ってるんだったら、私たちにとってはフェアではないよって
クリアで言ってます。フェアではない。
うん。
そうよ。だって同じことじゃん。同じお金払ってるのに、高一のチームだけ、
うん、あ
のディズニーのリゾートホテルに泊まれてよ。
うん。
私たちはなんかその辺の旅館みたいな感じじゃん、普通の。
確かに。
でも同じホテルのお金払ってますみたいな。What the heck になるでしょ。
うん、
だから納得いか
ん。プラスアクションロースーツが必要ですね。あのみんなで集まって、みんなで集まって、みんなのお母さんたちの意見を集めて、うん、これが署名ですっていう風にやらないと、この人変わらないですね。
変わらないね、うん。だから、私はなんとなく、あの、それをやろうと心に決めてるんだけど。
あ、その、ていうかね、アクションロース
って。あの、完璧に思ってます。あの、コーチは好きだけど、好きだけど、
うん、
あの、人としては大好きだし、すごい悪い人じゃないのは、そう、わかるの、とっても、
はいはい。
うん。でも、アンフェアなことは私嫌いなのよ、とっても。
うん、まあ、誰でも。
すごい腹が立つのよ、すごく。
うん、そうです、そうです。
で、しかも、なんつうの、それをあたかも何も悪くないようにやられるともっと腹が立つのよ。うん、
確かに。
なんかこの回答の仕方が、もう僕もね、すっげえ悩んでんだよみたいなさ、
うん、
あの、でも自分の息子も今すごく大事な時だし、みたいな、まだ全然理解できるんだけど、
確かに。
なんか、I hate to let Sean go とかさ、うん、はぁと思って、
うん、
ポイント全然違うじゃんと思ってね。
うん、
うん。うん。だから、最後に、うん、あの、I will talk to you at the practice って言ったの私。
はいはい、多いですね。うん、
もうそこから何も書かず、
うん。
で、あの、その前に別にこう、あんまりこうトラブルを大きくするのはそんなに私は好きではないけど、
うん、
でも、なぜアメリカ人これ黙ってると思って。
はいはい、そうですね。
私の中では。
うん
うん、で、まあまあ、アンディもそれは間違ってると。
うんうん
で言うんだけど、だからなんか、もうもしかしたら私は空回りして終わるかもしれないけど、
うん、
でも、どう考えてもビジネスとしておかしいと思うから、
はい、
そういうやり方をやるんだったら、前もって言ってくれと。
うん、そうですね、うん。
で、しかも、 コーチが常にいないチームとコーチがいるチームが同じフィーを払うっていうのは絶対に私おかしいと思うんだよね。
おかしいです、おかしいです、うん、
だったら別に月々50ドルでもいいから少し下げてくれれば、うん、まあそれでいいと思えばいいし。
そうですね、うん、確かに。
で実際にショーンに聞いたわけ。
はい。
ショーンはどう思うって言ったら、うん、ショーンは、うん、別にあのなんとかのお父さん、なんとかのお父さんもクールだから、うん、あの俺はバスケできるし、あの練習にはコーチもいるし、うん、It's all good っていうの。
でも金払ってないからですよそれは。
そうで言ったの。でもね、うん、ショーン、うん、私はさあなたにさインベストしてるんだよね。私インベスターなのあなたに対しての、うん、って言ったらショーンが、ああそれはムカつくなってショーンも言ってたけど、
うんうん、ちょっとやっぱ金払ってる方からしたらその対価をもらってないと不満になるのは本当に仕方ないことだし当たり前のことだと思いますよ。だってフェアじゃないです
か。そうだよね、
うん、
そうだよね。
だってこう、まあ、プラクティスもそうですけどゲームの時にあげるアドバイスがもしかしたら子供たちに影響を与えることがすごく大きいかもしれない
ですね。そうよ、やっぱ一番ね、一番このライブアクションだからね、
うん、その通りです、その通りです。そういうメンタリティでいないといけないとか、やっぱコーチだからこそ教えられることがあるのに、そこにコーチがいないで一般男性がいたら そりゃ怒りますよ。
日曜大工バスケットボールよ、もう日曜大工バスケットボール。
本当に本当に
お父さんと一緒に頑張ろうみたいな、うん、これ YMCA? みたいな。
本当に本当に
そうだからちょっと私は今回はこう引き下がらず、うん、舐めるんじゃねえぞっていう、ちょっと私はこの、ね、あの去年自分で作ったセルフメイドビーって書いてあるシャツを着てい
こうと思ったけど、はいはい、いいですね、アーマーを着てね、うん、自分でね、
はい、ちょっと頑張ってあの、はい、他の親たちも引き連れながら、
いいです
ね、まあ、まずは自分が喋ってみるけどコーチに、
はい、うん
まあ、どのようになるか分かりませんが、まあ、ショーンはなんかあんまりこう Don't make scene って言うけど、
まあ、まあ子供としてはそうです
よね。 I'm not making a scene. I'm trying to get you a fair deal, Sean みたいな。
うん、まあ、これはね、まあ、お金が生まれてる時点でビジネスですからね、一応。
うん、そう。
なのです
ごい丸く収められたけど、めっちゃグレーで全然不完全燃焼なんだよね。
うん、よくないと思います、まあ、なのでその反応は、う
ん、まあ、一応まだシーズンも始まったばかりなので、でもなんかこれで嫌なら出てってくれって言われたらどうしようかなと思うんだけど、
そうですよね、嫌だったら出てってくれってどうしましょうかね。
ね、ショーンは痛いからね、
うん、
まあそれはそれで考えるけどね、まあそうはならないと思うけど、私も別にそんな感情的にうわーってものは言うつもりはないし、
うん、
うん、まあそんなモヤモヤが先週末からずっとありますっていうつぶやきでした、
はい、引き連れて対抗してみて、うん、あの結果をお待ちしております
、はい、頑張ってみます。
はい、ありがとうございます、はいはい、では、はい、今日のトピックに入りたいと思います。今日のトピックはですね、ちょっといや確かにそう考えてみればって思った、
うん、
あのトピックというかこうことがあったんですけど、うん、それが何だったかっていうと、うん、この YouTube を見ていて、うん、スクローリングしていて見つけた記事で、ニュースピックスさんがやっている、うん、あのまあ、動画だったんですけど対談で、その対談が、うん、あ、無駄なキスが多い過激化する性表現俳優をどう守るかっていうこのタイトルの、まあ、うん、動画であったと。内容がどんなものかっていうと、このインティマシーコーディネーターっていう女性の方が、まあ、この方なんですけど登場して、うんうん、その
インティマシーコーディネーターっぽい
ぽいショートヘアのねブロンドの髪の毛で
確かに
インティナシーコーディネーターっていう方、うん、この方なんですけどが登場しますと、うんうん、西山桃子さん
インティナシーコーディネーター、はい、桃子さん、
ドラマ〇〇ちゃん赤いリンゴ朝日放送くすぶり女と寸止め女過去テレビ東
京、こんな名前のドラマがあるんですか。
あるらしいです。すいません、私は存じ上げないものが多いんですけど、で、あのユリの雨音とか、ね、いろんな、まあ、多数の映画とかのインティマシーコーディネーターとして呼ばれていて、日本には2人しかいないらしいんですけど、このインティマシーコーディネーターっていう役割がなんですけど、まあ、今結構注目を浴びて人気が出てきていると。でどういう仕事かっていうと、この性表現を行うシーン、濡れ場って日本では呼ばれますけどのシーンにおいて、うん、どこまでやりたいですかっていうのを、うん、この、まあ、この動画をで説明してるのは、どこまでは OK ですかっていうの、うん、役者に聞く仕事らしいんですよね。役者に聞いて、じゃあキスします、キスシーンがあります、それで舌を入れるのは OK ですか、う それとも舌を入れるのは NG ですかとか、うん、であの濡れ場のシーンがあります、上半身見せるのは OK ですか、それはダメですか、うん、だとか、うん、そういうこの喘ぎ声はどうしますかとか、
うん、
でなんかやっぱりそれがないと、あのじゃあ自分の喘ぎ声出してくださいとかっていう風な要望をディレクターとか、うん、テレビの映画監督とかから言われて、うん、いやいやいやそれはやりたくないですとか、そういうものがあったりとかするので、そこでこうすり合わせをする役割なんだそうなんですけど、このインティマシーコーディネーターっていうのは、で
面白い、
そうですよね、私もこんな仕事があるのかと思って、でちなみにこのもう一人の、あ、まあ、映画監督というか脚本家の、まあ、鈴木治さんは、まあ、いろんな人気番組を出してるんですけど、その彼が、まあ、脚本を務めた離婚しない男っていう、まあ、ドラマがなんかあるらしいんですけど、そこで、まあ、一番最初からセックスシーンが出てくると。
お
でそこで彼はそのインティマシーコーディネーターさんを入れないであの作ったんですけど、でその、実際のこうフィルムする人たちのディレクターさんからは、もうバズるようなものを作りたいので、もう過激に行きましょうみたいな、あの指示を受けちゃうんですよ彼は。で TVer っていうので数字が出るように今日本がなってしまっているっていう、この TVer を見ると視聴数ってすぐバレる、例えば YouTube
もそうですけど、
はい、らしいんですよ。 TVer っていうのはこのご存知ない方は、あの日本のテレビとか番組とかドラマとかがその TVer を見ると、あの後に1週間後とかにも見れたりするんですよ。1週間以内ではなんかいつでも見れるみたいな、あのアプリなんですけど、日本の Netflix みたいな感じであるんですけど、そこで動画が公開されるようになって、数字がもう完全に見えるようになったせいで、バズらないといけないっていうプレッシャーを、まあこうテレビ局は感じていて、だからバズるにはもう1話目からもうがっつりセクシーを入れるとかっていう、あの過激な演出が増えてきている、うん、そこで、まあ、このインティマシーコーディネーターの役割が、まあ、余計に必要とされているっていうことで、ちなみに日本が遅いのかってそういうわけでもないらしいんですけど、このムーブメントに対して、このインティマシーコーディネーターに対して日本は遅くはないらしいんですけど、ちなみにアメリカのハリウッドにも存在するみたいで、インティマシーコーディネーター、
そりゃそうだよね、アメリカこそあるだろうね、
はい、まあ、ニューヨークフィルムアカデミーっていうところが出してるウェブサイトには、まあ、このインティマシーコーディネーターが何なのかっていうのは説明されてるんですけど、まあ、テレビジョンとかで、まあ、ヌードが出るシーンとかに対して、まあアクターであったりアクトレスにこのコンセントを聞くと、許可を聞くっていう、まあそのコーディネーターなんですけど、そのまあどういう時にじゃあそのインティマシーコーディネーターはまあ海外ハリウッドでは、はい、あの雇うのかっていうと、クスのシーンが出てくるものだったりとか、インテンスキッシングシーンが出てきたりとか、もうすごい強い傷シーンが出てきたりとか、まあセックスのトラウマだったりとか、まあ例えばこのレイプとかそういうもの入ってくると思うんですけど、あのそういうグループセックスとかっていうのも出てくると、インティマシーコーディネーターが中に入って、これでいいですか、どうですかっていうのをまあさ聞いていくっていう、やこの職業が存在するらしい。
なるほど、これどうやってこういうコーディネーターになる術をつけるんだろうね。すごいグレーゾーンだよね。
でも確かに必要だな
と思いますよね。必要だよね。じゃないとはじゃないとさ、アクターさんとアクトレスは どう絡んだらいいですかだよね。
そうですよね、やっぱどういう風に、どこを触って OK で、そこ触らないでくださいってなってくると、訴訟問題になってくるじゃないですか、どんどん。
そうだよね、そうだよね、
はい、あとはハッシュタグミートゥームーブメントでかなりこの映画監督が無理やりこの性交渉を、ね、はい、強制したりとかっていうのもあった上で、じゃあ何が OK、何がダメなのかとかっていうのは、やっぱ本人に聞くっていうことも重要視されているらしい、っていうのが、
なるほどね、
はい、あって、で面白い記事がもう一つあって、こうジェネレーション Z、あの今1997年より下 の、あの世代はもう映画に正直セックスシーンなんていらないって思ってる人が大多数だっていう、アメリカの若者たちは正直いらないって思っている、
まあ、確かに前から結構私もそれを思ってたところはあるかな。なんか、セックスシーンいるって思う時はある。なんかもうセックスをしたんだなぐら いの、うん、あのところぐらいでね、あのお家帰ってきて、うん、あのバンバンバンバンってこう、うん、ベッドに行って、うん、でそれぐらいでもよくねみたいな、
そうです、
その後の肌と肌が重なり合っているようなところは、うん、まああったとてどうなんだろうっていうところ、
そうなんですよね、私てかこの濡れ場のシーンはすごく良かったと思ったこと映画であんまりないんですよ。
濡れ場のシーンでそれが見れて良かったなと思う、
なんかこう愛の表現の中の一つであって良かったなって思ったの、なんか印象に残るのそこまでないんですよね。
ないね、
なくないですか、興味深なんかこう、ああこのシーンの濡れ場が良かったって思ったことあんまりなくないですか考えると、
うん、だからなんかそれを見せることがストーリーの一部となっているなら分かるんだよね、うんはいはい、なんかそれこそ、うん、なんだろう、そのほらそれこそほらフィフティシェイドグレイみたいなさ、
あ、まあそうですね、
そのセックスのやり方自体がもうストーリーにこう、うん、それを見ることでストーリーも楽しくなるみたいななったらわかるんだけど、
確かに
でもただただはい恋愛に落ちました、はい、うん、セックスをしましたみたいなところはもうわかってるから、うん、特に見せなくてもそれはもう読者サービス、うん、あの、うん、アクターさんとかアクトレスの人が好きな人が見る、なんか昔ハリーベリー、
うんうん、
あの黒人の女性 の女優さんいるじゃん、すごい綺麗な、もともとモデルだった、うん、ハリーベリーさんが、ほぼほぼヌードになったようなモンスターボールかなっていう映画があったのよね、うん、でその時に結構昔だけど、うん、私は来たばっかの時だから、はい、その時にクリスマスに、
うん、
そのまあ前の旦那 の実家のなんかいとこの家かなんかにいて、このクリスマスギフト交換みたいなのしてて、
うん、
そしたらジジイ全部モンスターボールの DVD もらってて、う
ん、はい、
なんでこんなにモンスターボールがすごいのって言ったら、え、ユロのハリーベリーだよ、ハリーベリーがね、これヌードなんだよって言って、まあ、その時はほら DVD しかなかったから映画見るのに、はいはい、
うん、
そんなに見たいのかみたいな、
ジジイはと思った、私のさんは、うん、
そういうのもあるかもしれないけど、
女性からしたらなんかね、あんまりまあ必要性がない、うん、でもただベストオブ、まあ、濡れ場シーンとかセックスシーンっていうのも、うん、アーティクルもあって調べてみると、確かになって思ったのは、じゃあノートブックっていう映画があったの覚えてます？
まだそれ見てないのよ、
お、
なんでみんなが大泣きするって言うんだもん、なんか嫌で泣くのが、
めっちゃいい映画じゃないですか、あれすっごいいい映画なんですけど、まあ、普通に見たら号泣するんですけど、うん、まあまあ泣くから見たくないっても正直わかりますが、
そう、
ただこのシーンの中にこの、うん、まあ、ライアン・ゴスリングがやっている彼がずっと好きでした、うん、でも、うん、お二人は結ばれない、なんかこうロミオとジュレットみたいな感じですよね、の状態で、うん、やっと結ばれるシーンで、そのインティマシーなシーンが出てくるんですよ、この、まあ、
うんうんうん、
あの性のシーンが出てくるんですけど、うん、それは確かに彼らがもうずっと焦がれて焦がれて焦がれて、うん、やっと一つになれましただったので、すごい評価されて
るん
です
よ。なんか意味があるんだ。
あ、その通り、うん、その通りです。だからあ、よかったねっていう、この読者のなんかこう、うん、感情も意味もできるみたいな感じなんですよ、このらしいんですよね、
ダ、ね、ノートブックは。な
るほ
どね、はい、なのでだから意味があっていいんじゃない
の。意味がある、まさにその通りで、うん、でも意味がないところもあるので、ただまあ、うん、ジェネレーション Z が必要ねえだろうって思っている人も多いらしくて、ダ、うんうん、リバーっていうこの、まあ、ウェブサイトによると、
うん、
親とリビングで洋画を見ていたら、まあ、セックスとシーンが登場して気まずくなったっていう。
そうなのよね気まずくなるよね、そうそう、
経験多いんじゃない
ですか、特に子供なんかはね。
そうなんですよね、うん、まあ、実はアメリカの Z 世代はスクリーンでセックスシーンを見たくないと考えていることが最新の調査で判明しましたと、うん、カリフォルニア大学のロサンゼルス校が Teen and Scenes と題した一連の報告書の中で明らかにしたと。10歳から24歳の1500名を対象に2023年8月に回答を募ったこの調査では、うん、半数近くがメディアにおけるロマンスシーンは、まあ、使い古されていると。やはり大抵のテレビ番組は映画のプロットにセックスシーンは必要ない 47.5% と答えたと、うん、また、うん、 アロマンティック、アロマンティック、
ね、アロマン、はい、アロマンティック、
他人に恋愛感情を抱かない、いやアセクシュアル、
アセクシュアル、
他人に性的欲求を抱かないのキャラクターをもっと登場させてほしい、ね、との回答も 39% 上り、うん、若者はよりプラトニックな描写をよ好んでいることが分かりましたと。で物語がやたらと恋愛展開に結びつくのも今の若者は好まないと。
あそう
なんですよ。面白いですよね。この調査のレポートでは回答した若者から一部のコメントも、まあ、記載されており、毎度毎度男性と女性のキャラクターがスクリーンで一緒になるけど恋愛描写が必要だとスタジオが考えているのが嫌と。アメリカ映画にはプラトニックな関係性、うん、描写が完全に、ね、まあ、抜けていると、うん、ジョージア州17歳黒人女性と意見が述べられていましたと。で、あとは他、ね、メディアにおける恋愛描写のステレオタイプに対する意見としては、いつも書かれているステレオタイプだが、何もないところからやってきた人が恋に落ち、求めていた全てを手に入れるという展開と、大切な誰かを見つけるのが幸せになるために必要なんだという考え方を若者に押し付けているんじゃないかと。
なるほどなるほど。
はい、でそれは23歳ジョージア州の白人女性で、うん、まあ、男性が女性に嫌な態度を取るのが最終的に女性がその男性を好きになるやつ。
もうこれは王道よね。これは王道よ。何あいつすっごい嫌なやつとかって言った人が絶対心に落ちるんだよね最後ね。
そうそうそうそう、理由で、うん、まあ、敵対敵対している同士がまあ恋に落ちるとか、うん、なんかそういうのも正直もう古いよと思っていると。
うん、
うん、で、
まあすごいね、 44% の Z 世代がオンラインデートをするくらいならトイレの掃除をしてた方がマシだと回答した。何そんなにみんなオンラインデートしたくないわけ、まあ、Z 世代は。
そうなんでしょうねっていう、まあ、記事も出るぐらい、まあ、アメリカのティーン、まあ、若者で Z 世代はそれに対しても飽き飽きしていると。はい、
でもなんか、うん、キスシーンとかは好きだけどね、やっぱり恋愛映画を見てて、
そうですね、
こう結ばれてとかね、うん、キスをするとかさ、なんか結婚式でキスをするとかさ、そういうのは私やっぱないとちょっと寂しいなと思うけどね、うん、恋愛映画を見てればね、セックスシーンはいらないと思うけど、
うん、
恋愛映画を見ていたらその対象になる男女誰でもいいんだけど、
うん、
なんかやっぱ最後はキスしてくれないとなんとなくこう不完全燃焼、うん、
確かに。でもなんかコメント欄も見てたんですよ、その動画のコメント欄見てたら、うん、韓国映画みたいにキスだけしてあとはもうなんか
ベッド
で終わると、そうそうそうそう、で、うんうんうん、それでも韓国映画はなんか成り立っていると。
そうね、あとはもうフレンチ映画のように、はい、終われと、
フィントね、
うん、フィント、ベッドからこうフェイドアウトしてね、こうわーっと、うん、
はいはいはいはい、うん、っていうのでまあそういう風 におっしゃってるところもあったんですけど、篠さんはちなみに、うん、前に何でしたっけ、
うん、
あのシーンがすごく好きだって言ってインティマシーシーンの中でなんか何でしたっけ、なんかカーテンにくるまってみたいな言ってませんでした、なんか映画のシーンでカーテンにくるまってそのシーンがすごく良かった
っ、カーテンにくるまって
なんか私もくるまりたいみたいなこと言ってませんでした、何でしたっけ映画が。
はいはい、すでに妄想してるんでね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、何の映画、結構古い映画でなんかこの、まあ、インティマシーなシーンでカーテンか分からない、なんかこうなんかベールみたいなのをさって切るみたいな言ってませんでしたっけ映画で、すいません思い出せないな、
ああ何だったっけな、
何の映画でしたっけね、プリティウーマンじゃなくてそれくらい古いやつなんですけど、
そうそう、
私も
ほとんど私が見てるのは古いやつだけどね、
そうです、私も車乗りたいみたいなこと言ってたんで、そういうのは
ヒット
してる、ヒットしてるっていうか、だからシロさんもなんか、うん、あこのシーンは良かったなみたいな映画で覚えてるなとか、でもさっき覚えてないって言ってましたもんね、
でも
私も、
うん、
その場にいたいって思ったシーンとかあります、私も食べられたいみたいな
こんな風にみたいな、こんな風にこのシーンをやってみたいみたいなやつ。
まあそうではないですけど、
多分そのベールのやつ何だったかな、思い出せないな全然、
何でしたっけ、ベールじゃないかもしれませんね、すいません、なんかカウチの上かなんかで二人がインティマシーなシーンを行うっていう、うん、なんか映画がすごく良くてみたいな話を
前回したんですよ、思い出せないけどね、
うん、多分ね聞いてる人あれですよって、多分リスナーさん
そうだよね、もう私喋ったことをすぐ忘れてるからね。 多分その時にはそれをよく覚えたんだろうね。そのトピックをしゃべろうと思って準備したからなんとなく覚えてるけど思い出せないんだけどね、うんう
ん、ちなみに私が最近見たこの Dune っていう映画があるんですけど、うん、Dune2 が出てきてて砂の惑星っていうアメリカですごくいい映画なのですごくおすすめなんですけど、そこで出てきたセックスシーンはほぼもう始まる前終わった後って感じだったんですよ、
う
ん、
ああそういう感じ、
うん、だから綺麗にカットされてるんだなっていう、そこに、
へー、
でも確かに一番最新の映画なので、うんうん、出てる人もジェネレーション Z の人たちなんで、あそこら辺恋をしたのかなとか思いながら、なね、全くもって、まあ、そのインティマシーシーンがないと傷だけ、うん、はい、ありましたけど、まあ、
そのセックスシーンを思い出せないんだけど、セックスシーンは思い出せないんだけど、うん、あの101回目のプロポーズじゃなくて、うんうん、20あれ20なんて名前だったっけ、ドリュー・バリモアの25 First Kiss、うん、あれ
はい聞いたことある、
20違うかな、なんか名前が違うかな、ちょっと、うん、ちょっと確認、あの何回見ても飽きない、うん、あのラブシーンは25年目のキスかな、はい、確か25、結構古い映画だよ25年、うん、25年 Never Been Kissed、 25年目のキスっていう日本語のタイトルで、ドリュー・バリモアがまあ、うん、すごくイケてない高校生時代を過ごして、誰ともファーストキスをしたことがない新聞記者さんで、うん、で今の高校生 あの実態調査みたいな感じで探りに入るんだよね、うん、高校生の格好をして、はいはい、まあ、高校生のように扮して、うん、実はもう20超えてる社会人なんだけど、うん、高校に戻るんだよね、はいはい、でもう一回このダサくて全然行けてなかった高校時代の思い出を思い出しながら、うん、あのこう行けてる高校生時代を過ごそうとするんだよね、でそこで先生と恋に落ちるんだよね、その、でも自分は先生と同じぐらいの年代なわけ、
はいはいはい、
でも先生もこの彼女に惹かれちゃうんだけど、うん、あのいけないいけない生徒だって思うんだけど、でも実は生徒じゃないじゃん、はい、20いくつの成人女性だから、でそんで最後にあのそのあのまあ球場で彼女がっていうか、まあ先生はこの彼女がドリュー・バリモアさんが、
うん、
あの実はアンダーカバーライターで新聞記者の、うん、そういう実態調査をするためにアンダーカバーで入ってた高校生、高校生じゃないんだけど、うん、高校生のようにアンダーカバーで入ってて、うん、でその先生は自分のことに興味があるように振る舞っていたのは、うん、あのネタ作りかっていう風に傷ついちゃうの、うん、その先生は、
はいはいはい、
なんか僕はジェニュワインディーにこうちょっと好意を抱いていて、うん、でお互いにね、あのミューチャルで、まあ年の差はあるけど、うん、お互いにこうあの気があるんだって思ってたけど、だから君が卒業した後はなんて思ったんじゃないの、なんだけど、うん、その彼女が新聞記者だってバレてから、うん、先生がこう失望しちゃってもう傷ついちゃってこうシャットダウンするんだよね、
うん、
でその後に彼女がこのドリュー・バリモアがその後に起こるこの高校 あのフットボールじゃなくてベースボールか、はいはい、ベースボールのなんかプレーオフかなんかの大きな試合で、うん、高校の人たちがみんな見に来るような試合で、うん、そのスタンドに立って、その立つ前に自分新聞記者じゃん、
う
ん、
はいはい、
でなんか本当は高校の今の高校生たちみたいなのを新聞を記事として書くはずだったんだけど、うん、その一経験を得てこの自分の高校時代と今の高校時代を振り返る感じで、私は25年間キスをしたことがありませんっていうタイトル、うん、Never Been Kissed っていう感じでアーティクルを書くんだよね、その自分の新聞に対して、はいはい、でその新聞記事の一番最後に、うん、このクロージャーをするために私は恋に落ちたあの彼に対して、うん、どこどこ何時に野球のマウンド上で告白をしますっていう風に言うの、
うん、
で その記事を先生が読んでるかどうかはわからないわけよ。
確かに。
でもまあ、昔の時代はほら、新聞しかリソースがないから。
確かに確かに。
うん、そう。で、まあ最終的にはその、グラウンドのマウンドに一人でマイクを持って、その彼が現れるかどうか待つんだけど、うん、まあ現れるわけ、最後。
うんうんうん、
で、現れて、彼がこう走ってきて、野球のマウンドの中で。
うん、
で、一回もキスしたことがないっていう、この演技がクソうまいのよ、ドリュー・バリモアが。もうめっちゃドキドキして、めっちゃドキドキして、みたいな、うんうん。でも覚悟を決めてるわ、みたいな感じ。
はいはいはい、
でも、大好きな人がほら来てくれてるから嬉しいわけじゃん。
うんうん、
それがほんと可愛くて。
いいですね。
エリカにも、見せた。お願いだから見て、お願いだから見てって言ったら、うんうん、すごい気に入ってる、エリカも。
へ
うん、まあめちゃめちゃチックムービーだけど、う
ん、はいはい、
もしフィールグッドしたいウィーケンドがあったらおすすめします。
ああいいですね、うん、いいですね。でもそのシーンがこの着るシーンがすごく印象に残ってるんですね。
めちゃくちゃ可愛くて、
うん、確か
に、なんか思わずこう気持ちが 入っちゃうよね。なんかよかったね、キスできてみたいな。
確かに。やっとだねみたいな感じになるん
じゃない。やっとだねみたいな感じになっちゃうわけ。
そう
なんかなるみちゃんはそういうのないの？このキスシーンだけは覚えてるみたいな。
このキスシーンだけって
もしかしたらこの恋の落ち方がすごくいいみたいな。
私はちなみにすごいこの恋の落ち方がいいなって思ったのはキャプテンアメリカが出てる、キャプテンアメリカクリス・エヴィンスさんが出てる、
うん、
すごい日本語にはならなかった、日本では訳されなかった映画があるんですけど、
日本に来てないってこと？
来てないです、来てないです。英語しかなかったんですけど、待ってください、なんだかな、あ、Before We Go っていう、
あーなんかちょっと前にもポッドキャストで言ってたね、は
い、
なるみちゃんね、
言いました言いました。キスシーンないです、正直ここの映画。でも私はなんか
キスシーンはないが、
ないんですが、あったかな、うん、多分とどまるんですよ。なんでかっていうと、彼女には婚約者がいて、うん、キスシーン、キスをすることが、まあ、その時点で許されてないんですけど、だ婚約者に会うか会わなんかでトレインを待っていて、でもなんか最後の終電を逃しちゃって、うん、そこでこの、まあ、クリス・エヴィンスとたまたま出会ってしまうっていう、でそこで運命を感じるんだけれども、うんうんうんうん、結局自分は結婚者というか、まあ、婚約者がいるから結局何もしないんですよ、うん、本当に、うん、なのにすっごいケミストリーが合うんですよ
2人に。おもうそこにはバチバチの
バチバチ
赤い糸がそこには
赤い糸がそこになって、もうクリアなんですよそれが。なのにお互いをリスペクトしてしないっていう決断をするっていうすごい素敵な映画なんですけど、あそこの、
うん、
いいなと思いました。そこでクリス・エヴィンスが好きになりましたね、私はこの映画で。
No.
ただセックスシーンでわーって思ったのは、セックスシーンでわーっていうか、うん、まあ、このシーンを確かに覚えてるわっていうのが、うん、クレイジー・ストゥーペッド・ラブって覚えてます？
これはもう
で、はい、ライアン・ゴスリングがバッて上半身を脱いだ時に、うん、エマ・ワトソンがデヤンって多分言ったと思うんですけど、
そう、シリアスイって言うんだよね。
そうそのシーンは確かに女性としては、うん、ありがとうライアン・ゴスリングとは思いましたよね、
うん、いやもうこの人は本当、しかもこの後さ、うん、あれできるよって、ダーティーダンシングできるよって言うじゃん。あ、
そう
No you can って言って、
うん、
Yes I can って言って、Come on って言うじゃん。
そう
あれがやばいよね、う
ん。このシーンは確かにすごいなんかキュートなこの、うん、まあそういうインティメ
でもさ、この時多分セックスしないまま眠っちゃってるよね。喋るだけ喋って寝ちゃってるよね。こういうのいいよね。う
ん、いいです。それがなんか愛なのかなって。おもちゃの、ね、
そう
体だけが愛じゃないっていうのを感じますからね。
うん、
っていうね。
私こんなデンっていうぐらいの人と付き合ったことがないから、ちょっと寂しいところはあるかも。
まあはい。ノーコメントでいきたいと思います。
ねえ、本当にそこはノーコメントでいきましょう。
も
うだからもう妄想で。妄想で楽しみましょう、そこはね。
妄想でね、うん、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、チェックでした。うん、それが、まあ、
はい、
今後インティマシーシーンは必要なのか否かっていう、
そうね、
うん、ストーリーというかでした。
まあいらないっていう結果でしたね。
確かにいらないっていう結果でしたね、私たちから、
うんうん、ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。 しのぶさん、なるみさん、こんにちは。先日アイシャさんとのポッドキャストとても楽しかったんです。聞きながら少し関連することが週末にあったのでメールを送りさせていただきました。私は今アラブ系アメリカ人の彼氏がおります。5年ほど付き合っているのでお互いのことはよく分かっていると思いますが、最近少しうーんと思うことがあります。彼は間違ったことや疑問に思ったことは店員であろうが区役所であろうが必ず質問したり言い返します。かっこ笑い、
うん、
先日も買い物に行った時に店に入ろうとすると私が持っていたストローを差し出したドリンクに対して持ち込み禁止だと注意されました。私は喉も渇いていたので、うん、あーと思いましたが、じゃあ飲んでから戻るしかないかなと思ってた矢先、彼はなんでなんだと店員さんに質問しました。その店員さんは日本人を普段相手しているからそんなことを聞かれてあたふたマネージャーを呼びました。うん、マネージャーの説明はこぼれる可能性があるからと彼に説明しましたが、そんなのどこに書いてあるんだと追って質問するとマネージャーの方からストアの入り口に書いてあると言われ一緒に見に行きました。確かに飲食持ち込み禁止と書いてあったのですが、その下に写真撮影禁止なども記載されていました。店舗を見ると写真撮影をしている方はたくさんいて、それに対して突っ込んだ彼に対してそのマネージャーは写真は正直グレーなんですよねって言った後、飲み物も蓋付きのペットボトルなら OK ですけどなどと言うと彼のスイッチはオン、言ってることがめちゃくちゃだと怒りました。横にいた私は店頭で大声で話していて恥ずかしい気持ちがあり、早く終わらせてくれるように彼に言いました。こういったことはちょこちょこあり、私も彼も言っていることは間違ってないし半分同意ですが、やはり日本に慣れている私は違和感を感じてもあまり言い返せないことに慣れています。日本人はルールはルールだと受け入れる風潮が強いと思うのですが、そのスタンダードのない外国人からすると確かに違和感のあることはたくさんあるかもしれません。このようなシチュエーションになった場合、パートナーとしてどう対応するのがスマートでしょうか。外国人あるあるかもしれませんが、彼はおそらくパートナーには世間体よりサポートしてほしい気持ちが強いと思います。彼がこうなったのは日本人から外国人だからという扱いを何度もされて、より言い返す思いが強くなっていることも関係していると思いますと、アドバイスいただけたら嬉しいですということでした。はい、店頭
どう対応するのが正しいんだろうね。でも、
うん、
あなたの言ってることは正しいけど、
うん、
でも Don't waste your time って言うかもね、私ね。なんかそれからね、嫌な気持ちになっちゃうじゃん、お互い。
確かに。
だからもうなんか、劣行しなさい、劣行って言うかもしれないよね。
私、これは日本で起こったんですかね、アメリカで起こったんですかね。
どっちなんでしょう。日本なんじゃないの。
あ、日本人、
その店員さんは日本人を普段相手にしてるわけだからね。日本なんじゃないの
か、
ね。
ああ、そこそこ。私日本のスーパーにアメリカで行ったのかなと思いました。すいません。ってことは日本で起こってて、日本で、まあ、店頭で大きな声を出して、ね、それは間違ってるって言っちゃってるってことか。
多分だけどね。
そうですね。確かに日本で大声で間違ってるっていうのを隣で見てたら、確かに少し、ああもういいからって思っちゃうのは仕方のないことではありますからね。彼女の気持ちは分かるな。ただ彼が間違ってないっていうのもその通りですよね。
そう、間違ってないんだけど、でもさ、間違ってないことを、このだからその内容だよね。絶対にこれは間違っているからこう戦わなきゃいけない内容なら戦った方がいいと思うし、
確かに
それは多分この奥さんも戦うと思うんだよね、一緒に。でももうさ、ぶっちゃけもうどうでもよくないみたいな。もう飲んじゃえばいいんしょ、ドリンクを飲んじゃえばいいんでしょ、みたいな。なんか全てをやっぱりコントロールしようって思えば思うほど世の中厳しくなっちゃうじゃん。できないから。
そうですね。
だからこう、まあちょっぴりこの人は OCD があるのかもしれないけど、こう劣行できないところがね。
でも
なんつーの、
劣
行の仕方を覚えるようにねしたらいいんじゃないのかな。まあそれは多分彼女が せっかく楽しい時間過ごしてるんだからね、台無しになるからもういいじゃん、うん、そんなの2人でいれば楽しいんだからみたいなさ、この楽しい方にポジティブに気持ちを向かせてあげたい人はしたらいいのかもしれないけど、
みんな毎回できないけど、ね、向かないですよ。ジェイコブも少しありますけど、やっぱちょっと、やっぱアメリカっていう国で育って、間違ったものは間違った、アイスさんも言ってましたけど、アクティビズムがあって、こう意見をするっていうところで生まれてくると、やっぱそれがスタンダードなまま日本に来ちゃうと、やっぱりね、おかしいって言っちゃうのも、もう仕方のないことだなって、だからあるあるって本当そうだなと思いますね。アメリカで生まれて育ってだと、確かに。
その時ね、ななみちゃんはどうするの？ジェイコブにとりあえず言いたいことは言わせるって感じ？
いや、ジェイコブはどっちかというと言わないんですよね。人に迷惑かけたくないって人なんで、ジェイコブの場合は。だから大きい声で話すとか、私の方が声がでかいって言われるぐらいなんで、ジェイコブ大きい声って言われると、もうちっちゃくっていうぐらいなんで、ただちょっと何かあると持ち帰って少し機嫌が悪くなったりするんですよ。わかります？だから私が、いやもう仕方ないことじゃんって言っても治らないんですよ、その機嫌がなかなか。でも当たり前ですよね、間違って
る。ふつふつしてるからね、不完全燃焼でね、ふつふつしてるから。
そうなんですよ、だから、難しいですよね。なんか直して機嫌をって言っても治らないから、それをどう直すかっていうのは私も確かに知りたいところですよね。
もうそれはもうほっとくしかないよね。まあそうなんですよ。みんなさ、ムカつくときはムカつくじゃん、
ムカつくからムカつくから、
でもムカついておけって言うしかないじゃん。だから本人の切り替え、もうどこまでもムカついたら忘れるでしょっていう、
はい、能力の高さっていうのは人それぞれだと思うんで、だからね、なんか難しいところではありますけど、でもそういう文化の人間なんだなとは少し割り切ってはいますよね。そう、やっぱ間違ってるのは間違ってるというカルチャーに生まれてきた人たちだから、
そうね、
日本だからっていう理由では多分セロされない感情
でもそのうち掴めちゃうんじゃないかなって思うんだよね。だからほら、私がアメリカにいてもう仕方ないやって怒んないのと一緒で、ふざけんじゃねえよっていうところが何十万個とあるけど、アメリカ、でも毎回毎回それに対して怒って、一生懸命正しくないこれはってやったって、変わらないじゃん、だからもう諦めるしかない、もう期待を下げるしかないよね。じゃないと常になんか起こる内容がいろんなところに散らばってて、いまだにマクドナルドはポテト反対に入ってるし、だからみたいな、食べれないでしょこれじゃみたいなさ、でね、トイレは汚いし、でもいろんなところあるよ、突っ込めば足らないところが。なぜ歯医者もお医者さんも時間でアポイント取るのに1時間も待たなきゃいけないんだよみたいな、じゃあなんでアポ取るんだよこの時間は、確かにね、みたいなそしてなんで I'm sorry for the way だって言わねえんだよみたいな、
ライアビリティ取りたくないからっていう、
そう、もうすごくたくさん、なんか直しに来る人はいつも何時に来るんですかって言ったら、この日の8時から5時で行きます、長いってばみたいな、
ウィンドウがね
8時から5時までスタンバイできないってばみたいなさ、子供がいるんだからみたいな、だからそういうところにこう毎日毎日こう文句言ってイライラしてたら、もうほんとキリがなくて、毎日毎日気持ちが悪いから、だからもう、まあ、ああ、もうしょうがない、この国。もうこういうもんだっていうふうに。やっぱりこう、期待値を下げれば、それで生きていくしかないような気はするけどね。
だからそこまで達するのはただ時間がかかるんじゃないですか、やっぱり。
そうかもしれないね。
特に、日本は、他の国がすごい、日本はそうでもないっていう、なんかそういうなんかこうマインドセットの中、海外に行くと、自分が悪いんじゃないかって、結構全ての問題はインターナルに自分のせいってやりますけど、それをこう、なんていうんですか、自分に落とし込むのが時間かかっちゃうんでしょうね。だからそれ本当にその通りで、アイシャさんも今になったら全然気にしないって、こうやっぱアダーサイドがあるんだろうなって思うって彼女は言ってたので、だからアイシャさんまで来るのに結構時間がかかるんだと思いますよ。
まあ時間だろうね。
だからもう本当に大変かもしれないけど、多分あるあるだなとは思います、その彼女の言ってること、なんかだから正直これですぐ治るかって言ったら治らないし、
治らないよね、
やっぱ結構時間が必要なんだろうなっ ても思いますし、
うん、多分ね自分でいつか分かる時が来るんだよ、うん、あ、何も解決しないなっていう。
そうですそうですそうです、うん、思いますね、はい、
ね、あのお付き合いするのは大変かと思いますけど、そういう時にはちょっと耳をクローズして、あ、聞かない聞かない、見ない聞かない言わないみたいな
そうです、ね、
聞かない聞かない見ない見ないみたいなのが一番、うん、あ、怒ってるんだけど知らない知らないいいと思うよ。
確かに、そうですね、うん、確かに、
うん、
では思います、まあ、
時間と一緒に良くなると思いますから、
はい、でした、ありがとうございました、はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。皆さん良い1週間をお過ごしください。
お過ごしください。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。